トイレで行われた第37話、その時、私たちはトイレマナーを見ようとしている。トイレのマナーは、いい加減になりがちです。食事マナーは、家庭で親が学びます。ビジネスマナーは、仕事を通して学びます。人間関係やコミュニケーションのマナーは、人としてながら学んでいくでしょう。こうした方がいいよと教えている人がいます。日本まで学ぶ機会も多い。マナーに関すると、注意を受けることもあり、反省する機会があります。ビジネスマナーについて学べる書籍も数多くあります。日常の至るところに教えられる機会が伝染するので、失敗はいつも少しずつ身についていくのです。その一方で、トイレマナーは見ようとされがちです。親の失敗を読むのは、せいぜい幼い頃までです。用を足すことまで親が見かけますが、自分処理を出せるようになったら、あとは個人のマナー問題ということになります。トイレットペーパーは置きなさい。トイレットペーパーを採取している。電動車は品種とは言われません。トイレはプライベートの空間です。特に個室は外の世界から隔離された密室です。人に触れにくい場所なので、マナーに関しても指摘を受ける機会が少ないのです。トイレの汚い使い方を見かけると、毎日使った誰かがやったということで、最下の OS もそのままやり過ごされます。トイレのマナーは盲点になっています。頻度では食事より多いでしょう。食事は1日3回が基本ですが、トイレはそれ以上の回数になることがほとんどです。トイレは食事よりも頻度が多いにもかかわらず、マナーの遅さになりがちです。人から直接注意を受けることも少ないため、エンジンが行動していても、自分では気づかないことが多いのが現実です。トイレマナーについて学べる書籍もほとんど見かけません。今一度トイレマナーを直してみませんか。食事マナーやビジネスマナーも大切ですが、トイレマナーも同じくらい大切です。頻度が多いことなので、食事マナーと同じくらい、あるいはそれ以上に大切だと言えるでしょう。特に公共のトイレは自分だけでなく他の人も利用します。トイレとは一生付き合っていくものだからこそ、正しいマナーや使い方をしっかり身につけておくことが大切です。まとめ、トイレマナーを直す機会をする。トイレで行われた第37話、その2、トイレに形のおじさんは欠かせない。ハンドドライヤーを設置しているトイレが増えました。強い風力によって素早く水滴を落とせます。自然乾燥に比べて早く手を離せます。しかし、水滴は落とせますが、しっかり手を離そうと思ったら少し時間がかかります。急いでいる時だと中途半端な乾かし方になり、びしょびしょの手トイレの上に触れることになります。また、ハンドドライヤーを設置したトイレむしろ設置されていないトイレの方が多いでしょう。ペーパータオルが設置していないのですが、ないところが多いのです。ハンカチと再生なので、ゴミが出てしまい、少しもったいない気もします。こうしたことからも、日頃からきちんとハンカチを持参しておこうがいいのです。ハンカチがあれば、すぐ水滴を拭き取って、手をきれいにできます。びしょびしょの手で窓を出すこともありません。トイレに行くときは、ハンカチを持参しておきましょう。体の中や腰のポケットに入れておくだけで十分です。トイレで手を洗ったときに伝えてみます。薄手のハンカチならポケットを膨らませる心配もありません。ポケットを持参しておくと、治るでしょう。ハンカチの持参はトイレに行くときのエチケットの一つです。まとめ、トイレに行くときはハンカチを持参する。トイレで行われた第37、その3、たった一歩前に出るだけでマナーが向上する。男性はトイレでショーをするとき一歩前に出るでしょう。たった一歩でいいのです。勉強トイレに使いやすくなります。次に最初の体験になります。トイレ清掃の負担もなくなります。一歩前に出るだけですから簡単ですね。小さなことですが、この一歩で良くなることがあるのです。トイレは毎日のことですから、当たり前の習慣にしておきましょう。時間のトイレはもちろん外のトイレでも習慣にしておくことです。ただ一歩、再度一歩。たった一歩前に出るだけでマナーが向上するのです。まとめ、男性はトイレでショーをするとき一歩前に出る。トイレで行われた第37、その分、たった前を出すのは要注意。男性の場合、小便器ではなく、大便器で用を出すことがあります。男性でも用を出すときはできるだけ座るのがいいのです。確かに、たった前を出す方が楽です。ズボンの下げるだけなので一瞬です。一時、座るのは少し面倒に感じます。寒い冬だと便座がひんやりつめたくて座るのに抵抗を感じることもあるでしょう。しかし、それでもやはりできるだけ座って用を出すのがマナーです。たった前を出すと多くの飛まつが生じるからです。用の小さな粒が周りに飛び散り、便器を寄せるようになります。自分では大丈夫と思っても飛まつは小さいので目に見えません。便器に入って自分にも付着します。広がった前を出している男性の部分は思った以上に汚れていると考えてください。また、うっかり便器の上に外に飛び散ってしまうこともあるでしょう。だからといって、たった前を出すと無理や汚れを残すことになり、クレーゼンになるようになるのです。きちんと座った方がほっとしています。冬は自宅の便座が冷たくて抵抗があるなら、便座の本気を活用しましょう。温かい便座であればストレスはありません。むしろ、いい足を感じてほっとできます。これは用を出すだけでなく、リラックスする場所でもあります。きちんと便座に座った方が衛生面だけでなく、精神面も良いのです。まとめ、男性が用を出すときは、少でもきちんと便座に座る。トイレで行われた第37、その後、いきなり腰の側を手をとしない。使用中かどうかきちんと確かめる。トイレの腰を利用するとき、いきなりドアを手をとしていませんか。普通にドアを手ではいけないの、と思うかもしれませんが、いきなり手をとすのは要注意です。まず、使用中かどうか確認しましょう。ドアの付近に使用中や赤いのが出るだけでは、中に人が入っていて使用中だとわかります。もちろん、使用中が当たっていて当たらないはずですが、中に人がドキッとするのです。だから、ということは心臓になるのです。早くかけられそうになったという感覚が一瞬発生になります。何度もガチャガチャされると、ゴミに当てようとしているようで、ますます嫌な感じがあります。中に優勝はストレスを感じてしまい、落ち着いて用を出せなくなるのです。一時、確認するのが面倒と思うかもしれませんが、きちんと確認するのがマナーです。ドアの付近の流れを確認するだけです。こちら、使用中の場合は外で待つようにしましょう。急いで再開場合は最速の意味でノックをすれば OK です。ノックの回数は2回、大半的です。使用中かどうか確認すれば、余計なストレスを与えることはありません。まとめ、いきなり腰の側は手を出しない。ドアの付近の流れのように使用中かどうか確かめる。トイレで行われた37、その6、トイレの腰の面にはスマホ使用で迷惑をかけていないか。トイレの腰の使用中なのでしばらく待っていました。5分待っても10分待ってもなかなかありません。どうしたのかと思っていると、中から息が聞こえているのです。どうやら眠りをしているらしいのです。これは困ります。トイレの腰は寝ることはありません。特に休憩中の腰で読みになります。プライベートの空間でリラックスできるのはわかりますが、腰で眠りされると次に再開しなくなるのです。困った方は他にもあります。腰の中からどうやら弦の音が聞こえていることもあります。腰内でスマホを楽しんでいるのです。スマホは触り始めるとなかなかやめられません。一瞬チェックするのがいいのですが、長時間止めると次の人のサイズ迷惑となります。一人出しの時間のトイレなら何も問題ありませんが、外のトイレの場合、公共の場合は公共を意識する必要があります。トイレは用を足すことであり、眠りをしたり、スマホを楽しんだり通話しはありません。ノックを押さえればればいいと思っているのかもしれませんが、そういう問題ではないのです。トイレの外で静かに待っている人の存在をイメージしていれば、腰の時間の使い方は自然と変わるのです。まとめ、トイレの外で静かに待っている人の存在をイメージして、腰の余計な流れは避ける。トイレで行われた37、そのなら、トイレの腰を使用中のされた時どうするか。トイレの腰に入っている時、外からノックを押さえることがあります。入っていますかという意味です。使用中の頭が出ているにもかかわらず、ノックを押さえることは少なくありません。使用中のは見てわかるはず、わざわざノックをしないでほしいと思いますが、事情があるかもしれません。赤膜が見えにくく気づかなかったのかもしれません。静電症の判断が早くて、早くトイレを再開状況なのかもしれません。一刻も早くトイレを再開の時は、使用中と分かっていてもノックを押したくなるのです。できれば早く使わせてほしいという最速の意味合いもあります。問題はノックを押さえた時どうするかです。できればこちらもノックで返しましょう。無視して済ませるのではなく、何らかのリアクションの返した方が丁寧です。内側からノックを押せば、中に人が入っていて使用中だとわかります。ドアの距離になってノックを返せないケースもあるでしょう。そんなときは入っていますと声に出しましょう。相手に聞こえるよう少し大きな声がいいでしょう。少し恥ずかしいかもしれませんが、黙ったままでいると何度もノックされることがあります。無理は分かれるのではないかといった考え方のように落ち着いて用を出せなくなることもあるでしょう。ノックや声できちんと返事をすればそれ以上ドアを出せることもなくなるのです。まとめ、トイレの腰と使用中のノックされたらこちらもノックで返す。ドアの距離になってノックを返せないときは入っていますと声に出す。トイレで行われた37、その時、トイレの中でタバコを吸わない。トイレは喫煙所ではない。トイレの腰に入ったときタバコの匂いを感じることがあります。前に利用者だけがそこでタバコを吸ったのでしょう。その人はバレてはいいと思っているかもしれません。タバコを吸わない人にとってタバコの匂いは小さな能力です。強い快感の能力です。広いケースではタバコの吸い殻の取り合いをしていることもあります。タバコの匂いだけでなく、ゴミまで乗せていくのは本当に気のないことです。トイレでタバコを吸う人は次に最初のことを考えていません。誰も慣れていない場所ほど人の本性が出るのです。トイレは禁煙です。リラックスできる場所はいえ、トイレの中でタバコを吸うのは本当なんです。禁煙の範囲が張ってなければ吸っても良いという意味ではありません。そもそもトイレの喫煙は NG です。トイレの喫煙は範囲がなくても控えなくてはありません。トイレはタバコを吸うことではありません。腰でタバコを吸うと火災構築になってしまうこともあります。タバコの匂いは一旦付着するとなかなか取れません。いるように選択するわけにもいかず、清掃に大きな負担がかかってしまいます。次に最初や掃除する人の存在を想像することです。タバコは喫煙所でしましょう。マナーは誰も見ていない場所を守るものです。トイレはタバコを吸わない。トイレで行われた37、その9、トイレのコンセントで充電を行うのは NG。スマホのバッテリー残量が少なくなった時、どこかに充電できるところはないだろうかと思うことがあるのです。あと、トイレのコンセントを思い浮かべる人もいるかもしれません。 充電のしたいとはいえ、トイレのコンセントを使うのは NG です。これは当然、見当たることもない犯罪に該当します。トイレのコストを長時間占拠することもない、他の人の迷惑にもなります。たとえトイレにコンセントがあったとしても、充電目的の使用は控えるようにしましょう。トイレにコンセントがあるのは自由に使っても良いという意味ではありません。多くは都市鉄道であり、個人利用のためではありません。外出先で行うことがないよう、充電はきちんと自宅で済ませておきましょう。充電したいときの4つのことどうしても充電したい場合もあるでしょう。思ったよりスマホの使用時間がならない、なんとか充電したいこともあるはずです。そんなときは大きく分けて4つの方法があります。1、モバイルバッテリー。最も理想的なのはモバイルバッテリーの利用です。長時間の外出をする際はあらかじめモバイルバッテリーを持参しておく安心です。モバイルバッテリーは比較的簡単に購入できます。1万 mAh の容量があれば頻繁に使っても1日は持つでしょう。2、コンビニでモバイルバッテリーを購入する。コンビニではモバイルバッテリーを販売しています。手ごろな価格で購入でき1000円から4000円の範囲が一般的です。3、モバイルバッテリーのレンタルサービスを利用する。モバイルバッテリーを購入するのは抵抗がある人もいるでしょう。そんな人はモバイルバッテリーのレンタルサービスを利用するのも一つの手です。都会を中心にサービスが展開されています。近くにレンタル機があればそれを利用するのがいいでしょう。4、充電などの飲食店を利用する。充電などの飲食店を利用するのも一つの手です。お店で出されているなら問題なく使用可能です。飲食を楽しみつつスマホ充電もできるので一石二鳥です。お店にとっても売上アップにつながるのです。まとめ、トイレのコンセントで充電を行わない。トイレで行われた37、その10、トイレットペーパーを再生できないか振り返ってみる。無駄遣いは気づかないことで起こります。その代表がトイレットペーパーです。トイレットペーパーを再生できないでしょうか。自分では普通の量だと思っていても客観的に見ると必要以上の量を使っていることがあります。難しいのはそれを指摘している人がいないことです。トイレの個室というのはまさにその典型です。トイレの個室は閉ざされた空間です。鍵を閉められ完全な開閉の空間を保てます。事務所にしかいないので、真ん中には非常識な空間があっても指摘されません。そのためトイレットペーパーを再生できても自分では普通と思っている限り気づかず、無駄遣いが状態化します。ダブのトイレットペーパーだと1個があっという間になります。トイレットペーパーの出方が非常に早いのですが、それすらも普通と感じてしまうのです。トイレは1回の洗浄で流せるように鍵があります。大量のトイレットペーパーを一緒に流すと無駄遣いにならなければ、トイレ座の原因にもなります。一旦トイレが水で溢れると、私の大変です。図面から容量だと従来が当たってしまうこともあり、ますますお金の無駄遣いが発生するのです。トイレットペーパーというのも貴重な資源です。トイレットペーパーを再生するのはお金の無駄遣いと同じこと。江戸時代、神は庶民によって貴重な資源でした。今では簡単に手に入るトイレットペーパーですが、大事に使うことは意識したいものです。今一度トイレットペーパーを再生できないか振り返ってみてください。客観的な量を自分にとっての当たり前を行ってみるのも必要なことなのです。まとめ、トイレットペーパーを再生できないか自分の使い方を振り返ってみる。トイレで行われた第37、その10時、トイレットペーパーの切り方が雑になっていないか。トイレットペーパーは切り方が物ならあります。トイレットペーパーを使うときぐしゃぐしゃな切り方になっていないでしょうか。斜めになっていたり、雑な切り方になっていたり、くしゃくしゃになっていたり。トイレットペーパーの切り方が雑だと次に使う人は快に感じるでしょう。汚れていなくてもぐしゃぐしゃな切り方だと良い印象はありません。どことなく不衛生な感じになって、くれるのに抵抗が出るのです。トイレットペーパーを使うときは綺麗な切り方を意識しましょう。トイレットペーパーにはミシン目がついています。ミシン目に沿って優しく引っ張ると綺麗に切れます。またトイレットペーパーフォルダーの刃を使って切る方法もあります。トイレットペーパーフォルダーの刃先端には刃がついています。それを使えばちょうど良い位置で切ることができているんです。トイレットペーパーの用心。切り方に関係することでもう一つ注意したいことがあります。ペーパーを切った時、身元の板の前にしておくのもかなり困難しかありません。床につくと身元の板を見てトイレットペーパーを見て良い印象を受ける人はいないでしょう。先端部分が綺麗に切られていても30センチくらいの長さで重なっていると見苦しさが出てきます。トイレットペーパーを再利用できないので前の人の長さが下がったかなり良い印象を与えません。トイレットペーパーを切った先端部分は50センチくらいにしておくと次の人の長さが下がります。3つ折りは不要。トイレットペーパーの先端に3つ折りになっているのを見てることがあるでしょう。見た目が良く上品さもありため順番配慮をしておくなった方がいいのかなと思うかもしれませんが、これは不要です。3つ折りは清掃になって清掃した人という意味があります。あくまで清掃に名前のであり、一般の利用者が3つ折りにしようとすると、社内でも学ぶトイレットペーパーを触ることになり、かえって不衛生です。トイレットペーパーは次の人が手に取りやすいよう先端部分は50センチくらいにしておく。三つ折りはしない。トイレで行われた37、その12、トイレットペーパーの切り出しをしたときそのままにしない。きちんと拾って捨てるのが気持ちのいいことだけ。トイレットペーパーによっては必ず水があります。ペーパーを引っ張ったとき切り出しが切れて床に落ちてしまうことがあるでしょう。このときどうするかです。清掃な掃除をするだろうと放置するかもしれません。トイレットペーパーの小さな切り出しで特に汚れているものではありません。ですができればきちんと拾って捨てたいことです。小さな切り出しでも次に最初に見たとき切るのいいものではありません。ゴミを捨てるのかなと思う人もいるでしょう。ゴミではありませんがゴミに入れてしまうのです。未使用の小さな切り出しでもあと見たとき汚れを連想することがあります。トイレットペーパーの切り出しを拾ったら便器に普通に流せた方誰かのご利益ではありませんが、トイレを清潔にするための小さなものです。自分が気持ちよくなるために実践しましょう。小さなことですが、清潔さのためのための気持ちよいことです。誰も見ていなくても自分自身が見ています。良いことをしたという事実は自分の中に残ります。そうした小さな行いが頻尿するのです。まとめ、トイレットペーパーの切り出しをしたらそのままにせず、きちんと拾って捨てる。トイレで行われた37、その13、トイレットペーパー以外を流さないこと。便器にトイレットペーパー以外を流さないようにしましょう。小さなものなら大丈夫だろう、少しがいいだろうと思うかもしれませんが、大事です。小さなものでも詰まりの原因になります。特に右腕は水に溶けないので、たった1回でも詰まることがあります。実際、トイレの詰まりの多くは少しがいいなら大丈夫という言い方をしています。トイレにもトイレットペーパー以外を流さないでくださいという注意の配慮を見かけることがあるでしょう。それだけトラブルなどを立たないということです。一度詰まってしまうと簡単には元に戻せません。清掃や修理には手間の時間もかかります。一時的にトイレ自体が使用禁止になることもあります。その影響は想像以上に大きいのです。電気はゴミ箱ではありません。トイレが詰まると次の人が使えなくなり、清掃にも迷惑がかかります。外出先ならゴミ箱にするか、自宅に持ち帰るのがままです。トイレは公共の場です。次に使う人のことを考える視点が大切なのです。まとめ、トイレにトイレットペーパー以外を流さない。ゴミ箱にするか、持ち帰る。トイレで行われた37、その14、トイレットペーパーがなくなった時どうしていますか。トイレに入るとホルダーに茶色い身体が残っている。そんな状況を目にしたことはないでしょうか。前に去った人がトイレットペーパーを補充していないのです。たまたま気づけばいいですが、買えなければ大変なことになります。トイレットペーパーがなくなったときどうしていますか。自分が補充する必要はない、次に使う人がやればいいと考える人もいるかもしれません。もちろん、理由はありませんが、まだのことはこうした際の場面で現れます。やはり次に使う人のことを考え、正しいトイレットペーパーを補充しておくのがいいのです。家庭でも外出先で使うトイレでも同じことです。トイレットペーパーがなくなったら試されていると考えましょう。ここで補充したらその程度の人で終わり。ここで補充できたらまだ悪い人になる。そう自分に言い聞かせると行動はどうしようもないはずです。補充は一瞬で済みます。1分どころか30秒もかかりません。近くに補充用のトイレットペーパーがなければそのことに気づけるだけでも意味があります。お店の人や掃除スタッフの人の声をかければ解決できるでしょう。ちょっとしたことがないから次に使う人を助けるのです。まとめ、自分がトイレを使っているときトイレットペーパーがなければきちんと補充しておく。トイレで行われた第37、その15、トイレットペーパーを持ち帰ってはいけない。大手宅チェーン店のトイレを利用したときのことです。トイレトイレットペーパーの持ち帰りはご遠慮くださいと書いてあるのです。そんなことをする人はいるのと思いますが、相手に貼ってあるということは実際に持ち帰る人はいるのでしょう。大きな文字でわざわざ目立つ位置に貼ってあるということは正しいのかもしれません。これはよくありません。次に、最初に困ります。お店も迷惑がかかります。世の中には困ったことをする人がいると痛感されます。普通に考えて、それをしてはいけないことはあるはずです。本人は誰も見つかないトイレットペーパーでも節約できると思っているのかもしれません。しかし、バレてないという問題ではありません。やって良いことは悪いことがあります。トイレットペーパーを持ち帰る行為は完全にアウトです。マナー違反というより犯罪であり、窃盗罪に当たります。トイレットペーパーを持ち帰ることほど正しい行為はありません。トイレットペーパーは高いものではありません。どのお店でも手ごろな価格で売っています。税の金額はさらに安く購入できます。その際のトイレットペーパーは温泉のトイレで行われた37、その16、トイレのゴミを捨てない。そのトイレに行くと残念な光景を見せることがあります。個人のゴミが捨てられているのです。たくさんペットボトル、雑誌、新聞紙、お菓子の包み紙、商品の殻など、買った場合の服を捨てていないのか、商品の殻などや、包み紙が落ちされていることもあります。公衆トイレやデパートのトイレで横に書きます。少し残念な光景ですね。清掃に流されてくれると思っているのです。トイレはゴミ捨てることはありません。トイレに設置されたゴミ箱があれば、そこに捨てましょう。 トイレ内にゴミ箱がなければきちんと持ち帰るのがルールです。ゴミが挟まって邪魔になるからといってトイレ内に捨てるのは NG。匂いのあるゴミを捨てると一周騒ぎになって警察が駆けつけることもあります。誰も見ていないから大丈夫という考えはよくありません。バレるバレないは関係ありません。トイレの神様が見ていると思うことです。清掃員が片付けてくれるとしてもマナーの面で NG です。自分が出したゴミは邪魔で腐るとしてもきちんと持ち帰るのがルールですね。商品の空箱や隅箱は小さくなったらコンタクトになります。まとめ、個人のゴミをトイレにゴミを捨てない。トイレで心がけたい30のマナー。その17、蓋を閉めるという行為は清潔感のためる。トイレを使った後、蓋を開けたままにしていませんか。一時閉めるのは面倒くさい。次に使う人が使いやすいだろう。そう思って開けたままにしている人もいるでしょう。その気持ちは分からなくもありません。しかし、トイレを使った後はきちんと蓋を閉めておくのがマナーです。蓋が開けたままになっているのは最適の中途半端な状態です。次に使う人が見たとき使ったままのものを戻していないという印象を受けます。気にしない人もいるでしょうが、気にする人もいます。電気の中から周辺が漂っています。蓋を開けたままにしていると、電気内の匂いがトイレに広がります。きちんと蓋を閉じておくことで、電気内の匂いが広がりやすい快適なトイレ空間を保てます。蓋を閉めるのはほんの一瞬の動作です。次の人のために蓋を開けたままにするのではありません。次の人の場合を思うからこそ、きちんと蓋を閉めておくのがいいのです。次の人が個室に入ったとき、きちんと蓋が閉まっていると、整った印象で気持ちよく使えるようになります。蓋を閉めるという行為が清潔感のためのです。まとめ、トイレを使い終わったら、きちんと蓋を閉める。トイレで心がけたい37、その18、電気を汚してしまったら、できるだけその場できれいにするのがよい。うっかり電気を汚してしまうことがあります。そんなときどうしますか。電気を汚してしまったら、できるだけその場できれいにするのがおすすめです。時間のときなら、後から時間があるときに掃除すればいいと思うでしょう。それはありませんが、手間や時間で考えると、実はその場で掃除した方がいいのです。時間がたつと余計なときに掃除のとき大変になります。ゴシゴシ力を入れなければならず、手間も時間もかかります。余計を放置すると、大変な匂いを強めることもあります。消臭剤があるではないかと思いますが、消臭剤にも限界があります。その場ですぐきれいにすれば一瞬で終わります。トイレットペーパーでさっと拭き取りゃいいだけのことです。汚れた直後ならすぐトイレで小さな手間で済みます。面倒に思いますが結局一番大事なのです。またその場で掃除しておけば清潔感を保てるだけでなく匂いも飛びません。きれいにできたというか清潔感も味わえます。そのトイレでもできるだけ心がけておきたいものです。掃除するのは自分でないとしてもやはり掃除をする人のことも考えたい。その場できれいにすればそれだけ清掃にならずになります。そこまでやらなくてもいいのではないかと思うかもしれませんが、これが一歩先の解答です。自分でもないしやらなくても怒られませんがこういうことならよさです。遠足では自分のゴミは持ち帰るというマナーがあるようにトイレでも自分が用したものはきれいにすると考えるのがよい。きれいにするとすっきりした気持ちになりますし、次に使う人の気持ちよく使えるのです。まとめ、電気を汚してしまったらできるだけその場できれいにする。トイレで心がけたい37、その19、トイレを使った後トイレ使用後は必ず水を流してくださいという判断です。大きな事例が用意されていたのです。トイレを使ったら水を流すのは当たり前のことです。流しませんでしょうなんていうのだろうかと不思議に思うかもしれません。しかし、わざわざ判断が貼ってあるということは実際に流さない人がいるということです。それも意外と多いのでしょう。信じられないことですが、現実としてあるのです。なぜだろうと不思議に思いますが、実はここにある意味が成し込んでいます。水を流すのを忘れているのではありません。わざと流さないわけでもありません。流したつもりになっているケースがあるのです。想像してみてください。用した後、トイレの裏を押さえます。この時、力が弱いとレバーを押さえたつもりになっていることがあります。レバーを押さえたら中途半端だと水がわざわざしか流れません。その結果、次にトイレを使う人は流しませんで逃げてしまうのです。小さな違和感がいつの間にか誰かを介入させていることがあります。自分は大丈夫と思っていても実際はわかりません。急いでいたり気を入れたりしているときはレバーを押さえたら弱くない中途半端になりがちです。トイレを使ったらしっかりレバーを押さえましょう。しっかり水が流れ、きれいになったのを確認してからトイレから出るのが良いそうです。トイレ使用後は水を流すという曖昧をすることが自分の周りの気持ちよくさせるのです。まとめ、トイレを使った後はしっかりレバーを押さえてきちんと水を流す。トイレで心がけたい37、その20、和式トイレのレバーを押し引くのはマナー違反。和式トイレの水洗場に足跡がついているのを見かけることがあります。道路で汚れたレバーを見かけることもあります。誰かが足でレバーを踏んで流したのです。これは NG です。不衛生な行為でありマナー違反です。トイレにトイレのレバーは手を押してくださいと書かれた紙を見かけることもあります。立った時レバーが下向きになるため、足で踏みたくなるかもしれません。しかし、これは誤りです。和式トイレのレバーは手を押すことを前提に設定されています。足で踏むとレバーが汚れて不衛生です。うっかり床に誤って強くすることがレバーを壊す原因となります。衛生面が気になる場合は足で踏むのは NG です。すでに他の人が足で踏んだかもしれないと不安に思うこともあるでしょう。衛生面が気になるなら、手にトイレットペーパーを巻いて押すようにしましょう。使用者トイレットペーパーは水が流れ始めた時一緒に流せば OK です。まとめ、和式トイレの水洗では足で踏むのではなく手で押す。トイレで心がけたい37、その20、トイレの後はきちんと手を洗う。手が汚れているかどうかは関係ない。トイレで洗わないで手を見かけることがあります。目を洗うような OK です。その手で食事をするの、スマホを触るの、手を持つの、と思ってしまいます。こういう人は手が汚れたら洗えばいいと思っています。この考え方はよくありません。大きな見落としがあります。用足した後では不衛生な状態です。見た目は清潔に感じても実際は見ない菌がたくさん付着しているのです。トイレで用足したらきちんと手を洗いましょう。手が汚れているかどうかに関わらず、トイレの後は手を洗うのがマナーです。冬は冷たい水でストレスに感じるかもしれません。そうだとしてもきちんと手を洗うことが大切です。衛生面の考えはたとえ寒い冬でも手洗いは欠かせません。気象の洗顔や就寝前の歯磨きと同じように当たり前の習慣にしておけば自然と体が動くようになります。水に触れると安心します。手を清潔に保つだけでなくリラックスを促す効果もあります。衛生面だけでなく精神的にもスッキリできるのです。まとめ、トイレの後は手が汚れているかどうかに関わらずきちんと手を洗う。トイレで心がけたい37、その12、洗面台を出したままトイレから出ない。ある日トイレに入った時のことです。洗面台に何かあったのかと思うほど濡れている状態でした。どうやら毎日使っていた人が洗面台をゴシゴシ濡らしたままにしていたようです。もちろん次に使う私はあまり気持ちの良いものではありません。案内をしてそのままにされた洗面台は最後に使いたい気持ちになります。自分がお手洗いされる時の様子を振り返ってみましょう。洗面台をきれいにしてから出ていますか。女性がお化粧の順番に洗面台が汚れてしまったことを忘れがちですが、ここで火の差が現れるのです。洗面台が汚してはいけないと言っているのではありません。手を洗ったりお化粧をしたりと洗面台がつい汚れてしまうのです。大切なことは汚した後きちんときれいに戻していくかどうです。マナーを大切にしている人は皆さん洗面台をきれいにしてから出ています。洗面台が使い方で次の人のことを考えているかどうかがわかります。きれいな気持ちよく洗面台を使います。女性がいつも汚れてしまうことでしょう。お手洗いの使い方はあなたのマナーが現れる場所なんです。まとめ、洗面台をきれいにしてから出る。トイレで心がけたい37、その13、洗面台を用意した髪の毛はきれいに拭く洗面台前で髪を整えていると髪の毛が落ちることがあります。たった一本の髪の毛でも目立ちます。短い髪の毛でも両面についてしまいます。ただ髪の毛を洗っていても気持ちのいいものではなく不衛生な印象を与えます。洗面台をきれいにするのは水滴だけではありません。洗面台に髪の毛が落ちたらきちんと拭き取っておきましょう。ポケットティッシュできれいに拭き取って空にはゴミ箱に捨てるだけです。トイレで心がけたいのは来た時よりも美しくです。自分の髪の毛でなくてもパッとメンズから拭き取っておくのがいいでしょう。こういうことができる人こそ素晴らしいのです。嫌なくてもいいことかもしれませんが、やった方がマナーに気づかが現れます。誰も見ていないところでいかにきちんとできるかです。ちょっとした内容で次に最初の気持ちよく使えるようになるのです。まとめ、洗面台に髪の毛が落ちたらきちんと拭き取ってゴミ箱に捨てる。トイレで心がけたい37、その14、濡れた髪の毛でゴミ箱に触れない。ハンカチで手を拭きながら外に出ない。時々手を拭かないで外に出る人がいます。ハンカチもハンドドライヤーも使わず濡れた手で洗っているのです。これは NG です。手を洗ったら大丈夫という問題ではありません。ゴミ箱に入れるのです。濡れた髪の毛に触れて嬉しい人はいません。次に最初の髪の毛に触れた時、目を止めていると不快に感じます。たとえ汚れていないとしても心理的に嫌な感覚を覚えるのです。せっかく洗面台で手を拭いても濡れた髪の毛に触れるとまた濡れた、また汚れたという感覚になってしまうのです。ハンカチで手を拭くときも中途半端にならないよう注意しましょう。手の力が不十分だと手の内に水滴が残っていることがあり、ゴミ箱に出してしまうのです。トイレはハンドドライヤーが設置されていることもあります。ハンカチがなくても手を乾かせて便利ですが、どうしてもあります。ハンドドライヤーは水滴を落とすまでは簡単ですが、完全に手を乾かすには時間がかかり、中途半端な乾かし方になりがちです。その結果、濡れた手の内を触ってしまい、やはり不衛生なのです。ハンカチで手を拭きながら外に出るのも最大行為です。その人ならだらしなく見えてしまいます。慌てている様子も見えてしまい、良い印象を与えません。急いでいるときはつい手を拭きながら外に出そうになりますが、こういうことこそ落ち着きが大切です。きちんとハンカチで手を拭き終わってからトイレを出るのが手なのです。まとめ、きちんとハンカチで手を拭き終わってからトイレを出る。トイレで心がけたい37、その15、トイレのスイッターをきちんと揃えている人が注意の機会ができるでしょう。スイッターを履いている様子でトイレがあります。スイッターを用意したらきちんと揃えているようにしましょう。子供じゃないし、スイッターを揃えているのは当たり前と思うでしょう。 ところが実際はどうでしょうか。そこの上で散乱したスリッパを見することがあるのではないでしょうか。意外と大人でもできていない人が多いのです。頭が上がっていてもきちんとできていないケースがあります。スリッパが見っぱなしで散乱した状態だと次の人が気になります。衛生面では問題ありませんが、やはり気持ちのいいものではありません。問いを考えたら深い気持ちになってしまいます。今一度自分のスリッパの使い方を直してみましょう。マナーは知っているかどうかではありません。できているかどうかです。マナーを知っていてもきちんとできていなければ意味がありません。次に使う人が履きやすいよう向きを揃えているのがマナーです。他人の目を邪魔するときは靴を揃えていますが、それはトイレでも同じことです。トイレのスリッパをきちんと揃えている人が周囲の不快ができる人です。スリッパを揃えていることができれば、次の人のためにいいことをしたいと自分を止めてください。揃えていると自分の気持ちがいいものです。こういうことに素晴らしい良さが現れるのです。まとめ、トイレのスリッパは揃えている。トイレで心がけたい37、その16、トイレの前を発見したらお店の人に最後がいい。飲食店でトイレが詰まっていることがあります。よく見られるのは、誰かのトイレットペーパーの最新で詰まっているケースです。トイレが詰まっていたら使えません。こちらの複数では別の個室を利用すればいいことですが、こちらに箇所しかないと思います。トイレが詰まっていても自分がやったことではない、別の個室でもいいだろうと思い黙って立ち去る人もいるでしょう。しかし、そのままにしているとトイレは詰まったままで何の解決もありません。次のお客さんがずっと使えないままです。トイレが詰まっていることに気づいたらお店の人に伝えましょう。水が出ているならなおさら早めに知らせた方がいいのです。被害が広がる前に伝えることが結果としてお店のためにもなります。一声かけるだけでいいのです。男性用トイレの個室が詰まっています。のところで十分です。きちんと下手人さんなら感謝の言葉が入っています。少しでも早く伝えたらそれだけ早く解消してもらえ、復旧も早くなります。次に最初を止まらせずに自分自身の気持ちを見せることもできるのです。まとめ、飲食店でトイレが詰まっていたらきちんとお店の人に声かける。トイレで心がけたい37、その17、歯磨きや化粧直しの時は洗面台の潜入に注意すること。トイレは本来の用途以外でも使用することがあります。例えば歯磨きや化粧直しです。歯磨きや化粧直しで洗面台を使うのは全く問題ありません。ただし、長時間の潜入は注意が必要です。ではあるだけならず、終わりますが、歯磨きや化粧直しをないと鏡と向き合う時間もなくなりがちです。入念に行うときはさらに時間がかかるでしょう。じっと鏡を見つめて集中していると注意が見えなくなることもあります。大型のトイレを除けば一般的なトイレの洗面台まずは一つ二つでしょう。洗面台を潜入していると次の利用者が使えません。公共のトイレでは限られた設備を多くの人が共有しています。自分にとっては短いつもりでも待っている人にとっては長く感じられることもあります。次に最初の間は少し横に移動して洗面台を譲るようにしましょう。歯磨きや化粧直しで洗面台を使うときは注意配慮するのがマナーです。特にそれはトイレの洗面台が歯磨きで行います。トイレに人が多いと混雑して移動も進んでいます。洗面台の前に列ができていることも少なくありません。食後の歯磨きで洗面台を利用するならあえて少し時間をずらして利用するのも一案です。30分ずらすだけでも混雑がぐっと解消されるのです。まとめ、歯磨きや化粧直しのときは洗面台を潜入しないよう注意配慮する。トイレで心がけたい37、その18、トイレで戻らないは他の人の迷惑になる。トイレのおしゃべりは注意しましょう。トイレで待ったり、暴力があったとき、会話を交わすことがあるのです。挨拶や消毒などの雑談会がいいのです。注意したいのは長話です。トイレは緊張から解放される空間なので会話が弾みやすいのです。つい話に話したり、話し込んでしまうこともあるでしょう。短いおしゃべりの思いが長くなってしまうことがあります。気づくと、言わないようになっているのです。おしゃべりに夢中になると、時間感覚が薄れ、何も原因となります。トイレで戻らないは社員のマナーです。トイレは用を足すことであって、おしゃべりをすることではありません。洗面台の前でおしゃべりに話をさせていると、手を挙げた人や、身近に求めたい人のためになります。後ろで待っている人がいても、話に夢中だと気づきにくいのです。人の声や笑い声は意外と響きます。トイレの中でなく、外にも響きます。自分たちは楽しくても、周囲の人にとっては難しい感じられるでしょう。用を足した人にとっては、落ち着かない空間になってしまいます。その結果、他の人のトイレに見られにくくなることもあるのです。また、トイレにいるのは自分たちだけではありません。個室に上司や同僚が入っていることはよくあります。上司の口を話していたら、個室から上司が出てきた。そんなにまずい状況になることもあります。トイレのおしゃべりが人事評価につながる可能性もありません。トイレのおしゃべりはできるだけ深い、余計な流れは避けるようにしましょう。おしゃべりを楽しみたいなら、休憩室や共有スペースを利用しましょう。まとめ、トイレで行かないようにしない。トイレで行かないように37、その19、トイレを借りた後にその人に現れる。コンビニでトイレを借りることがあるでしょう。トイレの場合はトイレを利用の際は店員までお願いくださいといった案内があるのです。コンビニでは防犯上の理由から使用前の消毒をお願いしています。ほとんどのお客さんがトイレを利用する前、きちんと消毒をかけるのです。問題はこの後です。トイレを使い終わった後、2通りの処分があります。1、無言で立ち去るでしょう。2、きちんとトイレを押さえるでしょう。あなたはどちらでしょうか。ここに気持ちのいい人とそうでない人の差があります。無言で立ち去るのも決して悪いわけではありませんが、少し丁寧さに欠けた印象があります。トイレを借りたのならやはり使い終わった後もきちんとトイレを言うのが根性です。ありがとうございました。後ほどでいいのです。店員さんは笑顔を返してくれます。1、使い方もいいと思うかもしれませんが、そんなことはありません。トイレを借りるとはいえ、ちょっと外がいいです。無料でトイレを使わせてもらったのですが、全てトイレの消毒がやってもいいのではないでしょうか。感謝の気持ちを最後に無駄はありません。このままは他人のトイレを利用する時も続きます。友人のところに遊びに行ってトイレを借りることがあるでしょう。トイレを借りるときに人声を借りるのはもちろん借りた後のお礼を言いましょう。人声を上げられてぐっと印象が良くなります。トイレを借りた後にその人の品が現れるのです。まとめ、トイレを借りるときに人声を借りるのではなく借りた後のトイレを使おうとしたところ、トイレ前に清掃中の判断が立っていることがあります。トイレの中では清掃員が掃除をしています。こんな時どうするかです。清掃中のトイレを使うのは少し金がかかります。清掃員がトイレ掃除をしている時に使うのは申し訳ない気持ちになって抵抗を感じるものです。掃除の直しはいけないと思い、たまに別のトイレを使うこともあるはずです。しかし清掃中の判断が立っていてもどうしても使いたいこともあります。急を要する時や、しかも別のトイレがない時など使わざるを得ない場合もあるでしょう。相手の場合、清掃中のトイレでも使用できます。ただし清掃中のトイレを使うときはマナーとして清掃員に人声をかけるようにしましょう。使ってもいいですが、というところです。年収のある清掃員であれば使わせていただきますというところも同様なんです。利用者が優先な、さて、良いに決まっていると思う人もいるかもしれませんが、実際はありません。清掃に集中しているかもしれません。デリケートな業種である可能性もあるでしょう。清掃中に割り込んで使用されるのは良くなることで清掃に生まれているかもしれません。それでも使用者も良い確認の仕事は必要です。トイレ掃除も大変な仕事です。自分の代わりにトイレ掃除をしてくださっているのですから、最低限の配慮は大切にしましょう。清掃に対する許可の前提であれば、気持ちよくトイレを使います。さて、配慮はこれで終わりではありません。トイレを使い終わった時はありがとうございましたと一礼を伝えればパーフェクトです。トイレ掃除中にも関わらず割り込んで使わせていただいたのです。清掃にとっても人声をかけてもらえるだけで気持ちが上がります。利用者が相手に使っていただけなく、自分の仕事の尊重してくれたと感じるからです。使う時も使った後もお互いすっきりして気持ちがいい。使う時は仕事を、使い終えたら一礼を、小さなマナーこそ人の心が表現されるのです。まとめ、清掃中のトイレを使う時は清掃に人声をかける。トイレを使い終えたら一礼を伝える。トイレで心がけたい37。まとめ、その1、トイレマナーを直す機会をする。その2、トイレに行く時はハンカチを持参する。その3、男性はトイレで処をする時一歩前に出る。その4、男性が用を足す時は署でもきちんと連鎖に座る。その5、いきなり腰のドアを開けようとしない。ドアの付近の流れに目が使用中かどうか確かめる。その6、トイレの外で静かに待っている人の存在をイメージして腰の予定の流れが下がる。その7、トイレの腰を使用中の臭いからこちらのノックで返す。ドアまで距離になってノックを返せない時は入っていますと声に出す。その8、トイレではタバコを吸わない。その9、トイレのコンセントで充電を行わない。その10、トイレットペーパーを最新でないか自分の使い方を振り返ってみる。その11、トイレットペーパーはまっすぐ切る。次の人が取りやすいよう先端部分は50センチくらいにしておく。3つ折りはしない。その12、トイレットペーパーの切らし直したらそのままにせずきちんと処理する。その13、トイレにトイレットペーパー以外を流さない。ゴミはゴミ箱に捨てるから持ち帰る。その14、自分がトイレを使っている時トイレットペーパーが切れたらきちんと補充しておく。その15、トイレットペーパーを持ち帰らない。その16、個人のゴミをトイレにゴミを捨てない。その17、トイレを使い終わったらきちんと蓋を閉める。その18、便器を汚してしまったらできるだけその場できれいにする。その19、トイレを使った後はしっかり蓋を押さえてきちんと水を流す。その20、和式トイレの水洗い場は足で踏むではなく手で押す。その21、トイレの中は汚れているかどうかに関わらずきちんと手を洗う。その12、洗面台の綺麗にしてから出る。その13、洗面台に髪の毛を押したらきちんと拭き取ってゴミ箱にする。その14、飲食店でトイレが詰まっていたらきちんとお店の人に紹介される。その17、歯磨きや化粧直しの時は洗面台を潜入しないよう注意配慮する。その18、 トイレで夜中対応しない。その19。トイレを借りるときだけ声をかけるのではなく、借りた後も声の一言をかける。その30。清掃中のトイレを使うときは清掃員に一声かける。トイレを使い終えたら一礼を使える。